編集部より、思い起こせば2014年、当時の発祥連の事務局長であったピア若草、その後リサイクル若草に所属されたと聞いているの川出さんが発祥連通信の編集を担当されていたのだが、運営委員を退任されたことから、ホットスペース八王子で編集作業を担うこととなった。記録をチェックしてみると、通信は2007年くらいまでは不定期で発行されており、その印刷発送作業をホットスペースが請け負っていた。今も YouTube で発祥連と検索すると、発祥連福祉フォーラム2021、発祥連会員交流企画2021、西八事務紹介と合わせて、ホットスペース八王子関連の動画出てくる。かつては発祥連通信の発送作業の動画が出てきて、運営委員会で話題となったものだ。2010年頃から月1回の定期発行となり、A4 版から A3 版へバージョンアップし、川出編集長のもと、内容も徐々に充実していった最中の川出さんの退任であり、これは内容を劣化させることはできないな、と思いつつ編集作業を引き継いだという記憶がある。その後、発祥連の創成期を担った第一世代の多田さん、脇田さんの退任があり、杉浦体制となったが、本号まで月1回の定期発行を1回も休刊することなく発行し続けることができたことは感慨深い。本号で編集部を退出することになるが、いつも当事者視点で貴重なコラムを執筆していただいた杉浦代表、鈴木副代表の力なくしては、ここまで発行し続けることはできなかったと感謝の念に耐えない。発祥連通信の印刷発送作業は、ホットスペース八王子の貴重な受産の工賃となりました。会員一同深く感謝いたします。さらに小浜さんの力があった。発祥連が杉浦体制に移行したとき、通信の月一回発行をどうやって実現しようかな、原稿が足りないぞと思ったが、そのとき運営委員会の忘年会の場だったかな。小浜さんが、じゃあ原稿書こうか、と言って書いていただいたのが、闘病死、気であり、現在までの連載が62回を数えるに至っている。なお、打足ながら、小浜さんは闘病死を出版されたので、興味のある方は、ぜひ読まれたい。不死鳥のように蘇って生き続ける小浜さんの生命力に感動するに違いない。
また、適宜原稿を寄せていただいた会員団体の皆様、
関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。
通信の再開後も、
ぜひ意見表明の場として盛り上げていっていただきたいと切に願っております。さて、この度、ついに前期高齢者世代突入、とほほですね、となって、発祥連通信の編集部を退出することになったが、現在運営委員会では新たな編集体制を作り出すべく、通信発行体制の再構築を目指して議論を続けていると聞いている。
この十数年を振り返ってみると、
やはり発祥連を作ってきた第一世代の高齢化が目立つ。会員諸団体においても、団体構成メンバーの高齢化により、活力が削がれていく状況もあると思う。一方、八王子では、株式会社を含めて、ウゴのタケノコのように、
障害福祉分野への参入もあると聞く。
こんな状況を聞くにつけ、新たな会員団体を開拓していく活動も必要ではないかとも感じる。以上のことを踏まえ、運営委員会には通信発行体制の再構築も含め、無理のない範囲での新規会員獲得活動についてもぜひ議論してほしいところではある。
何はともあれ、今後我こそはという会員団体が現れて、八正蓮通信の編集発行のみならず、八正蓮活動の活性化を力強く牽引されていくことを期待してやまない。分析、ホットスペース八王子、山田。
八正蓮通信の歩み。縮小された通信が2枚掲載されています。1枚目。少し見にくいですが、2009年頃の通信です。2枚目。2013年頃の通信。川出事務局長、当時が編集してました。懐かしいですね。